You know, we've been in Matthew chapter 13 the past couple of weeks.
先週はですね、数週間、マタイの13章を学んできました。
And as we've been in that chapter, we've seen Jesus do, you know, more amazing things than just a sunny day.
で、イエス様は、ティーダカンカにしただけじゃなく、それ以上のことを行いました。
He did some incredible miracles.
素晴らしい奇跡なども行いました。
Taught some wonderful truths.
そして素晴らしい真実、真理を伝えてきました。
However, despite all that Jesus did, not everybody appreciated him.
素晴らしいことをイエス様が行ったのにもかかわらず、すべての人がイエス様に感謝をしたのではありませんでした。
And we'll see this in our passage this morning, if we can begin in Matthew 13 from verse 51.
はい、今朝はマタイの福音書13章の51節から学びたいと思います。
And we'll alternate English and then Japanese.
英語、日本語、奇数偶数で読んでいきたいと思います。
So Matthew 13:51. Jesus said to them, "Have you understood all these things?" They said to him, "Yes, Lord."
52節。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。
Now it came to pass, when Jesus had finished these parables, that he departed from there.
54節。それからご自分の郷里に行って、街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いていった。この人は、こんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。
Is this not the carpenter's son?Is not his mother called Mary? And his brothers, James, Jose, Simon, and Judas?
56節。妹たちもみんな私たちと一緒にいるではありませんか。とすると、一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。
And 57. So they were offended at him, but Jesus said to them, A prophet is not without honor except in his own country.And in his own house.
58節。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。
Well, you know, Jesus had been teaching many parables to the disciples, his followers.
イエス様は弟子たちに、イエス様についてくる者たちに、たくさんの例えのお話をしてきました。
And at the end, he asked them, "Did you understand everything?"
で、イエス様は最後にみんなに、ちゃんと理解できたと聞きました。
Oh yes.They answer.
はい、そして彼らは、はい、理解できました。はい、わかりましたと51節で答えます。
Well, we know from future chapters they did not understand everything.
で、まあ、後半の方を読んでいくと彼らが理解していなかったことが明らかとなっていきます。
Yeah, maybe it's like a young child when you know, explain something to them. You got it? Yeah, I got it.
で、子供たちに説明するときって分かりやすいかと思うんですが、子供たちに、はい、ちゃんと分かったって言うと、子供たちは、うん、分かったと言いますが、
Then they'll do something that shows they don't got it.
分かったと言いつつも、彼らの起こす行動によって、分かっていないこと、理解していないことが証明されます。
Jesus, anyway, he accepts their answer, and then he goes on to say something in verse 52.
イエス様はもう弟子たちの答えをそのまま受け止めて、そして52節で、言います。
Verse 52, he says, Therefore, every scribe instructed concerning the people of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old.
52節。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。
And really what Jesus is saying is those who have been taught something, well, you need to teach that to other people.
はい。ここで言ってるのは、あなた方は学んだことは、人々も伝えなさいっていう意味が含まれています。
Now Jesus uses the word scribe here, and that might be a little confusing.
ここで学者という言葉が使われています。
When we think of a scribe, we might think of somebody whose, you know, job is to write things down.
通常学者と聞くと何かを書き記す人、また何かを記録する人というふうに考えるかもしれません。
However, in the Bible, the Jewish scribes they had a somewhat different position.
しかしですね。聖書に書かれているユダヤ人の学者っていうのは、まあ、違う地位、まあ、違う立場があります。
You know, the scribes, they would do three things.
聖書に書かれてこのユダヤ人の学者たちは3つのことを行います。
First, they would, study God's word.
1つ目、彼らは神の御言葉を学びます。
Now, they didn't just read God's word, but they would memorize it. They would try hard to understand it.
彼らは聖書を読むだけ、御言葉を読むだけではなく、その言葉を暗記し、そしてそれを理解をしようと、理解を深めようとします。
The second thing they would do, they would teach God's word to others.
そして二つ目、学者がやることは、人々に神の御言葉を教えていきます。
Now, they would, teach in, two different ways.
で彼らは2つの方法を持って、教えます。
One is their words. They would teach with their words.
1つ目は言葉を持って人々に教えます。
But they were also expected to teach through their actions.
しかしそれだけではなく言葉だけで教えるんじゃなくて次には実践をして人々に、教えます。
You know, they were supposed to be a good example or a model for others.
なので学者たちは周りにいる人々にとって良い模範となる必要があります。
And then the third thing they would do is they would act as a judge.
そして3つ目彼らがやることは裁判官の役割を満たします。
You know, if other people had a question about God's law, they might come to a scribe and you know, they were experts in God's law.
例えば神様のルール、神様の立法に疑問を持ったとき、質問があるときは彼らは学者のところに行くんですね。なぜなら学者たちはこの立法の専門家であるからです。
And so a scribe would apply God's law.To life situations.
なので学者たちは神の御言葉を学び、読み、学び、そしてそれらを、本人たちの人生の中に適用していきます。
Now we might think of the pastor as someone who does these same things today.
この話を聞くと、牧師も同じことをしていると思いませんか?
I mean, we expect a pastor to study God's word and then to teach it.
私たちは牧師たちが神様の御言葉を学んで、そして人々に教えることを期待しますよね。
You have about a question about something in life, you might come to your pastor.
またわからないことがあれば、牧師さんに声をかけて聞いたりもしたりしますよね。
You expect him or her to provide you with some good.Spiritual guidance.
牧師に相談する中で、霊的指導があったり霊的の励ましが得れると期待しますよね。
that's the pastor's job, right?
それは牧師の役目ですよね。
However,
しかしですね皆さん
Just because you're not a pastor doesn't mean you're off the hook.
しかしあなたが牧師じゃないからといってでこの責任から逃れることはできません。
You see, all Christians are supposed to study God's word.
言いたいことは、クリスチャンの方々みんな神の御言葉を各自で学ぶ必要があるんですね。
You know, in Acts chapter 17 verse 11, Paul is he commends or says good things about the people of Berea.
使徒の働きという箇所でですね、使徒の働き17章の11節で、パウロという人物はベレアの人々を褒めているんですね。
You know, he's kind of remembering back and he says, yeah, when I was teaching you guys, you guys would search the scriptures to make sure what I, Paul, was saying was the same thing God was saying in the scriptures.
そこの人々はパウロが言っていることが本当に聖書に書かれているのかどうなのかってことを、自ら聖書を開いて調べたりしました。
You know, they weren't just listening to Paul's words and saying, okay, 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 accepting it. They were double checking God's word.
で、このパウロという人物が話している話だけを聞いて終わりじゃなくて、聞くだけじゃなくて、彼が言ってること本当に聖書に基づいているのかと各自で調べたんですね。
It's something we should also be doing.
その行動っていうのを私たちも学ぶべきです。
And then the second thing was teaching.
二つ目に、教えなんですが。
And we all should get to the point where we're able to teach others about God.
教えるっていうのは牧師だけの役目ではなくて、みんな私たちは神の御言葉を他の人に教える必要があります。
Yeah, there's some who are gifted in teaching.
もちろん何人かはこの霊的賜物っていうのが与えられていますが、
But even if you're not gifted in that area, you can still be a teacher.
教える賜物がなかったとしても、何かを教えるってことは可能ですよね。
At the very least, we can be a good example to others.
それだけではなくて、周りの人にいい模範であることできますよね。
You know, in 1 Corinthians chapter 11,
第一コリント11章の一節にはこのように書いています。
You know, Paul says to the people in Corinth, you know, imitate me.As I imitate Christ.
はい、私がキリストに習うものであるようにあなた方も私に習うものになりなさい。
You know, we as Christians, we need to be like Christ, and so the others will want to imitate that.
私たちクリスチャンは、キリストを見てキリストから学ぶ必要があるんですね。それを通してまた他の人々にクリスチャンのようになりたいっていう思いを与えます。
Well, the third thing had to do with judging.
で、三つ目に、学者の人たちがやることは裁くこと、審査をすること、判断をすること。
Again, as Christians, we need to judge the things in our life. Are they pleasing to God?
クリスチャンの人たちは自分自身の人生を吟味してみて、自分がやってること、あなたがやってることは神様を喜ばすことなのか。神が喜ばないことなのか、それらを審査する、判断する必要があります。
If it's not pleasing to God, it shouldn't be in your life, right?
もし神様が喜ぶことでないのであれば、それらのものを人生の中で放置するのは良くないと思います。
You know, Paul wrote this in 1 Corinthians chapter 6.
第一コリント6章でパウロはこのように言っています。
Verses 2 and 3 says, Do you not know the saints will judge the world? And if the world will be judged by you,Are you unworthy to judge the smallest matters? Do you not know that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life?
Verse 2 and 3. Yes. あなた方は聖徒が世界を裁くようになることを知らないのですか？世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか？私たちは御使いも裁くものを裁くべきものだということを知らないのですか？
And so we need to be able to be a judge of things in of this world.
なので私たちは物事をジャッジする、判断する必要があるんですね。
And we don't necessarily mean, you know, you're critical about everything, not that kind of judging.
ジャッジするっていうのは批判的になるってことではありません。
But more is, you know, is this something God wants us to do or not? Is this of God or not?
神様やってほしいことなのか、神様が望まないことなのか、それらをジャッジする、そのことを判断する必要があるんですね。
Okay, going back to Matthew 13:52.
13:52, 13章の52節見てください。
Yeah, Jesus said that the scribes were to bring out of his treasure things new and old.
52節ててそこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。
And so the scribes, they were to teach things old and new.
はい。なので学者たちは学んだ新しいこと、古いものを教える必要があります。
And I believe this is referring to, you know, the things you've already learned are the things that are old.
私たちがすでに学んだことっていくつかあるかと思います。
Some of us are older than others.
私たちは古いというか、私たちは年を重ねているので、たくさんのものを得ているかと思います。
And what's the new then? Well, that's the new things that you're learning.
新しいものっていうのは、今あなたが新しく学んでいることなんですね。
And so the idea being, you know, you're always learning. You're never done learning.
つまり新しいことっていうのは新しいことを学び続けるっていうことです。
You know, God always has something new to teach you.
神様はいつもあなたに新しいことを教えたいと望んでおられます。
I think it's good. I think it's healthy to have that kind of attitude. All right, what are you teaching me today, God?
神様、今日あなた私何を教えたいんですかと神様に聞く必要があります。
Okay, well, Jesus, he returns back home to Nazareth.
イエス様はここでナザレ、彼の故郷に戻ります。
And he teaches in the synagogue.
そして、街道で教えます。
The people, they're amazed, they're astonished at his teaching.
で、人々はここでイエスの教えに驚いたと言っています。
Now these Jewish teachers were called rabbis.
で、ちなみに、ユダの先生方はラビと呼ばれます。
They would be very educated men.
で、彼らは教育を受けている学歴がある人たちです。
Now, Jesus was called rabbi a few times.
で、実はイエス様も何度かラビ、先生と呼ばれてたんですね。
And, he would have received some informal training that all Jewish boys would have received.
でイエス様は、一般の人たちが普通の人々が学ぶ、日常的に学ぶこと一般的な知識っていうのを持っていました。しかし、イエス様は正式な学歴の高い教育を受けてはいませんでした。
More than likely, he would have been trained in his father's trade of carpentry.
イエス様は、地上での父からこの大工のことを学んでいたかと思われます。
In fact, in this passage, the people's response kind of shows this.
人々の、音、反応を見てわかるかと思います。
You know, when they hear Jesus teaching, they don't really understand, you know, how he's doing this teaching and these miracles.
54節を見てわかること。彼らはイエス様の話を聞いて、こんな知恵と不思議な力があること、力をどこで得たのであろうと驚いていることがわかります。
Isn't this the carpenter's son? They ask.
55節で、この人は大工の息子ではありませんかと聞いています。
Don't we know his mother, his siblings? They continue.
私たちは彼の母親や兄弟、姉妹を知っているではないか。
How can these things be possible? They wonder.
イエス様が話しているこの知恵と不思議はどこから来たのだろう。
And then they make a choice that each of us has to make.
その後に、みんなが通るこの、選択肢があることがわかります。
What do you do with Jesus?
イエス様、お話を聞いて、その後どうするかなんですね。
Jesus came on the scene and he kind of shook up their world.
イエス様は現れて、世界を奮い立たせました。
You know, they could either re-examine their own thoughts and beliefs, or they could reject Jesus.
彼らはイエス様の話を聞いて受け入れるか、もしくは拒むかってことができます。
You know, sadly, we read here that they are offended and they reject Jesus.
悲しいこと、ここを見てわかること、イエス様を見てイエス様のことを聞いてですね、彼らをイエス様を受け入れなかったことがわかります。
Like I said, we each need to make that same choice.
私たちみんなその選択肢が与えられていて、決心する必要があります。
Yeah, I believe most of us, maybe all of us here, have already made that choice.
きっと皆さんすでに、ある決心をされたかもしれません。
And notice one last thing that they have a lack of faith because of a lack of faith. Jesus does not perform many miracles there.
58節を見てください。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかったと書いてます。
神様は
もちろん神様がなされたいことを行っていきます。
私
たちが無理やり神様にこれをさせるっていうことはできません。
Except maybe in this case here.
しかしこの箇所ではそのようになさいました。
You know, if we have a lack of faith, God may choose to not perform a miracle.
もし私たちこの信仰に欠けているのであれば、神様は奇跡を行わないってことを選ばれます。
All right, I'd like to read on from chapter 14 if we could.
はい、マタイの14章を見てください。
And let's look at the first 12 verses.
First 12. マタイの14章の1節から12節から12節。
And verse 1. At that time, Herod the Tetrarch heard the report about Jesus.
2節。侍従たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中から蘇ったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。
For Herod had laid hold of John and bound him and put him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife.
4節。それはヨハネが彼に、あなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからである。
And although he wanted to put him to death, he feared the multitude because they counted him as a prophet.
6節。たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロデ屋の娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを言わせた。
Therefore he promised with an oath to give her whatever she might ask.
8節。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を棒に乗せて私にください。
And the king was sorry. Nevertheless, because of the oath and because of those who sat with him, he commanded it to be given to her.
10節、彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせた。
And his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother.
12節、それからヨハネの弟子たちがやってきて死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って報告した。
Well, King Herod here, kills John the Baptist.
ここでわかることは、ヘロデ王はバプテスマのヨハネを殺害したことがわかります。
And we get this, these awful details of what actually happened.
そして何が起きたかっていう細かいことが書かれてますね。
You know, it is during the celebration for the king's birthday.
王様の誕生祝いの席でこのことが行われました。
No doubt that the king was drunk and happy and wished to please his niece who had just danced for him.
王様はきっとベロンベロンに酔っ払っていて、そして王様のために踊った姪っ子を喜ばせようと先ほどの言葉を言いました。
And so this girl, traditionally, she's known as Salome, by the way.
でちなみにこの踊っていた娘の名前はサロメと言われています。
But her father was in charge of another area north of King Herod's.
でサロメの父は、ヘロデ王が治めているところのこの北北部の方を治めていました。
And if you caught the title, Tetrarch, that means you're in charge of one fourth of an area.
一節で国主っていう言葉が使われていますが、この国主っていう言葉はこの4分の1を収めているものっていうことですね。
So a big area would be kind of broken into four pieces.
なのでこの大きなエリアがあったら4つの領地、4つの部分に分かれています。
King Herod had one.
でこの一節に出ている国主ヘロデっていう人はこの4分の1を収めていました。
And his brother, I believe his name was Philip, had another.
そして彼の兄弟ピリポはあと一つのこの4分の1を収めていました。
All right, and so it's Philip's daughter is Salome.
それで、3節にあるこのヘロデ王の兄弟ピリポ、彼の兄弟ピリポの娘がサロメっていう子ですね。
Now, Philip is married to somebody named Herodias.
で、このヘロデ王の兄弟ピリポという人物はヘロデヤという女性と結婚していたことが3節を見てわかります。
And she sees an opportunity when her daughter, is given this offer of whatever you want.
ヘロデヤは彼女は王様が娘に願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をしたことを見ました。7節ですね。
So,Herodias says, "Hey, ask for John the Baptist's head."
そして8節で娘は、ヘロデや母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマヨハネの首を棒に乗せて私にください。
And so King Herod seems like he doesn't really want to do this, but he's kind of forced to comply, otherwise he's going to lose face.
9節を見てわかること、ヘロデ王は嫌いながら。その願いに応えた。なぜなら、もう約束したからもう必ずやらなきゃ、恥をかきたくなかったがゆえに嫌々ながらその願いを聞き入れました。
The king makes a promise but doesn't follow through on it, well, he's going to lose the respect of the people.
必要なものがあったら何でもあげるよって王様はその娘に言ったので、それに応えないとなると王様のメンツが潰れてしまうんですね。
Now I was Herodias so mad, so upset with John the Baptist.
ヘロデアはバプテスマヨハネにすごく怒っていたことは確かです。
Well, as we read, you know, John had said, it is not lawful for you to have her.
4節でバプテスマのヨハネはヘロデに言ったんですね。あなたが彼女このヘロデアをめとるのは不法ですと言いました。
Mark chapter 6 gives a little more detail.
マルコ6章ではもっと細かくヨハネが言ったことが書かれています。
I won't read it, but it's verses 18 if you're interested.
で読みませんが興味があることある方はマルコ6章の6章の16節に書いています。
But what Herod did is he took his brother's wife and married her.
で、ヘロデがやったことっていうのは、彼の異母兄弟ピリポの妻を取って自分の妻としたんですね。
And so John the Baptist was critical of that.
それに対してバプテスマのヨハネはそれを批判、間違ってるよと指摘しました。
Yeah, it didn't matter you're the king or whatever. He was just gonna, you know, say what's right or what's wrong.
王様であろうと何だろうとあなたがやってることは間違っているんだよとヨハネは彼に指摘をしました。
And so when John criticizes Herod, Herod puts John in jail.
ヨハネバプテスマヨハネがヘロデ王に間違っていることを指摘すると王様はそれを聞いて怒ってバプテスマのヨハネを牢の中に入れました。
And so we read that Herod was afraid of the people.
そしてヘロデ王は人々を群衆を恐れていたことが5節を見てわかります。
リーダーというのは
人々がついていく意思が見えないのであれば人々をリードする導くことというのはできませんよね。
行き過
ぎた行動を取ってしまうと群衆は怒って暴動を引き起こす、反乱を引き起こす可能性もあります。
But however much Herod feared the people, he must have feared Herodias more because he listened to her.
ヘロデ王は群衆を恐れていたんですが、また以上にヘロデアという女性を恐れていたことがわかります。
And so we really see Herod, he's kind of making decisions based on what other people think.
なので、このヘロデ王様を見てわかることは、ヘロデ王は人にどう思われるかによって物事を決めていたってことがわかります。
You know, what's important is what God thinks.
人にどう思われるかよりも神にどう思われるか、神様はどう思うか、それを優先することっていうのは本当に大事なことです。
We start living life and make decisions based on what other people think. That's when we get into trouble.
人にどう思われるか、それを優先してしまうと大変なことが引き起こるの皆さんご存知ですよね。
Okay, so King Herod here, he feels guilty about killing John.
ここでヘロデ王はバプテスマのヨハネを殺すことに心を痛めたことが9節を見てわかります。
And so Jesus, once he hears about John's death, he goes off to be by himself.
13節を見てわかることは、イエス様はバプテスマヨハネが殺されたっていうことを聞いたときに自分だけで寂しいところに行かれたってことがわかります。
And let's read again, from verse
13
to 15.
13節から15節
It says, When Jesus heard it, he departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities.
14節イエスは船から上がると多くの群衆を見彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。
When it was evening, his disciples came to him saying, This is a deserted place and the hour is already late. Send the multitudes away that they may go into the villages and buy themselves food. You know, Jesus just heard this terrible news and he wished to be by himself.
イエス様はこの悪い報告を知らせを聞いて自分だけで一人でいたいと願いました。
Although by himself meant alone with the disciples.
自分だけで一人でっていうのは自分と弟子たちを含めてですね、弟子たちとだけでこのプライベートの時間を持ちたいと願いました。
But as we read, these multitudes of people, many people, they follow him.
しかし分かることは、群衆がイエス様がいることを聞いてイエス様についていたことが分かります。
And we really see the compassion of God here.
ここでイエス様のこの思いやりを見ることができます。
You know, Jesus is looking at so many needy people, and he goes ahead and he meets their needs.
イエス様は周りを見渡すとたくさん必要がある人々を見たときに彼らを深く憐れんで彼らの必要を満たしたことがわかります。
イエス様
はご自身も必要なことってあったんですね。
He needed to rest.
イエス様は休む必要があったんです。
He needed to grieve for his friend.
そして彼の友人が亡くなったことにおいて、悲しむ時間も必要だったんですね。
We see that Jesus, he puts the needs of others ahead of his own needs.
しかしイエス様の行動を見てわかることは、イエス様はご自身の必要よりも他の人々の必要を優先されたってことがわかります。
I don't know about you, but it's a little convicting for me.
皆さんはどうかわかりませんが、正直このことは私の心にぐさっときました。
How often do I put the needs of others in front of my needs?
私はどれだけ自分自身の必要よりも他の人の必要を優先したんだろうと考えました。
I'm sure most of us could do more than we're doing.
きっと皆さんも今やっている以上に他の人のために何かをすることっていうのは可能かと思います。
Now, I do want to point out that God did institute a Sabbath time.
もちろん神様は私たちに、この安息日、休む日っていうのを設けました、定めました。
God does want us to take rest.
神様はもちろん私たちに休んでほしいと願っておられます。
We're not saying that you need to neglect your family or your job, or other important things to serve others all the time.
なので神様はあなたが皆さんが家族のことをほったらかしにしたり仕事のことをおろそかになるっていうことは願いません。
I think most people though we spend more time than necessary on our own stuff.
しかし正直のことを言うとどうでしょうか皆さん。私たち皆他の人を助けることよりも自分自身に必要以上に時間を費やすことってありませんか。
You know, I really think our time is one of our most precious things.
時間っていうのは私たちにとって本当に大切なものですよね。
It's easier to give someone money or I'll pray for you.
お金をあげることであったり、あ、じゃああなたのために祈ってるねっていうのっていうのはさほど正直に難しくありませんよね。
Take your time and spend that on someone else.
しかし時間を取って人のためにその時間を費やすっていうのは正直きついですよね。
But that's what we see Jesus doing, giving up his time and his needs for this multitude of people.
しかしイエス様を見てわかることは、周りの群衆たちを見たときにイエス様はご自身の時間をも捧げたってことがわかります。
And so we just see Jesus ministering, meeting their needs, and all of a sudden day turns into evening.
イエス様は他の人々に助けの手を差し伸べて、そうする中で日が明けてきたしがな、夜になってきました。
And so the disciples are like, hey, these guys are getting hungry. Time to stop, maybe.
長い間みんな人がいるからお腹空いてきてるはずだから、もうちょっとみんな帰そうと弟子たちは言いました。
It's a little hard with the printed words here to know the tone of the disciples.
聖書は、文字なので、文字を読む中で、弟子たちの、なんだろう、どんな口調で物を言ってるかっていうのは分からないかと思うんですが、
are they truly concerned that the people are hungry?
弟子たちは本当に人々が、お腹を空かせてるってことに思いやりを持ってイエス様に物を言ったのでしょうか。
You know, did they see Jesus ministering so hard and, helping these other people that they're trying to copy him?
イエス様が一生懸命人々に助けの手を差し伸べていて、それを見て弟子たちは学んで、15節で物を言ったのでしょうか。
Maybe.
もしかしたらそうかもしれません。
Knowing the disciples, I'm not sure.
しかし弟子たちの性格を知る中でどうでしょうか。
I mean, they're looking for a quick way to end it.
とにかく弟子たちは早く終わらせようと考えていたと思います。
Hey, it's almost dinner time. Good. Here's our chance to.You know, finish.
はいはい、もう時刻回ってきたからもうそろそろいいんじゃないと思ってたかもしれません。
Party's over, go home.
はい、パーティー終わり、はい、皆さん帰ってくださいと思ってたかもしれません。
Now let's see how Jesus answers.
イエス様が何と彼らに答えたか見てみましょう。
If we could, let's read 16 to 21. We'll start.
16節か21節。16節。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べ物をあげなさい。
And they said to him, we have here only five loaves and two fish.
18節。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。
Then he commanded the multitudes to sit down on the grass, and he took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he blessed and broke and gave the loaves to the disciples, and the disciples gave it to the multitudes.
20節、人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると、12のカゴにいっぱいあった。
Now those who had eaten were about 5,000 men.Besides women and children. The disciples had come with a question.
ここで弟子たちはある質問が出てきましたね。
What are we going to do for these people? They're hungry.
ここにたくさんの人がいるけどどうします?お腹空かせてますよ。
Jesus answers their question with his own question.
弟子たちの質問にイエス様は質問を持って答えました。
As I look at it, it's not actually a question.
まあ質問を持ってって言ってますか、まあ、質問ではないんですが。
But often Jesus would answer a question with a question.
通常イエス様は質問に対して質問を持って答えることが多くあります。
And you know, as a teacher, I can appreciate that.
私は先生なのでイエス様の弟子たちに教えるやり方っていうのを個人的に本当に好きなんですね。
You know, a lot of times my students, kind of have this attitude.
this attitude.
What I'm about to say.
私が教えている生徒さんたちは弟子たちと同じような、まあ、態度を持つことが多々あります。
Just give me the answer.
まあ、先生から早く答えちょうだい。
Just tell me what I need to know for the test.
テストに必要なところだけ教えてちょうだい。
Yeah, as a teacher, I don't really care about the test.
まあ、正直に先生として生徒たちのテストなんかどうでもいいんですね。
You know, I want to make them think.
私が生徒たちに学んでほしいこと、それは自分たちで物事を考えるってことを願います。
And that's what Jesus would do many times. He'd ask this question back to kind of make them think.
イエス様は弟子たちに物事を考える、自分で物事を考えてほしいって機会をよく与えます。
And really, what I think what he's saying here is, how do you think we should solve this problem?
弟子たち、あなた方はこのみんなお腹空かせてるね。どうしたらいいと思うっていうような感じで弟子たちに答えました。
And so they begin, and they see, well, what do we have?
で、弟子たちは周りを見渡して、うん、今自分たちの手元に何があるかなと考えます。
It's not much.
多くはないな。
Five loaves of bread and two fish.
17節で弟子たちは言いました。ここにパンが5つと魚が2匹より他ありません。
And we're talking about thousands of people, right?
ここに何千人もの人々がいるわけですよね。
What they have is very little, but they're willing to give it.
何千人ものいるけど、彼らは少しのものを持っていて、少ししかないけどと言って、それを差し出します。
And so Jesus, he receives what they have. He takes that little bit they have and he prays over it.
弟子たちが差し出したこの小さなもの少ないものをイエス様は取ってそのために祝福し祈りました。
And that little bit, it goes further than it should have.
その少しだけのものだったものがもう多く増えました。
You know, they're able to meet the needs of 5,000 people.
ここ21節見て分かることは5000人ほどの人々に食事を配ったことが分かります。
Well, actually, it's 5,000 men.
男5000人ほど与えたと書いてますね。
But you gotta add in their wives and children.
しかし、妻、女と子供は除かれていたんですね、その数字には。
You know, this crowd was probably 12 or 15,000 people.
なので1万2000人か1万5000人ほど1万以上の人々がそこにいたかと思われます。
But Jesus took the little they had and used it to do this incredible miracle.
イエス様は少ししかないものをたくさんの人を養うために用いました。
Couple takeaways from this as we get ready to finish up.
ここで最後に学んでほしいことがあります。
Three things. Number one, God can meet any need.
一つ目は神様は何でもできる方、どんな必要でも満たしてくださることができる。
God doesn't get tired from, you know, hearing from us, and he's not the kind, you know, he's not going to ignore us.
神様は私たちの声を聞いたり話を聞いて、もういいんじゃないとうんざりすることは決してありません。
You know, when there's a need in your life, God wants to hear from you.
神様があなたの、必要を聞いたときに不可能ってことは決してないんですね。
And you know, God is able to meet needs that might seem impossible for us.
私たちには神様はこの必要を満たすのはできないんじゃないかなって思うことってあるかと思うんですが、しかし神様にできないこと、不可能のことは何一つありません。
Second point is God wants to use us to meet the needs of others.
二つ目に神様は私たちを用いて他の人々の必要を満たしたいと、時に願うことがあります。
You know, Jesus very easily could have met the needs of all the people all by himself.
イエス様はたくさんの群衆をイエス様ご自身で養うことっていうのは簡単にできましたよね。
It could have been like, boom, bacon cheeseburgers, right?
bacon cheeseburgers, 超お腹すくね。指パッチンしてから、なんで？
bacon cheeseburgers.
をこうやって出したかもしれません。
or something, right? Onigiris, maybe. But that's not what he did, is it?
だけどイエス様ご自身で全てやりませんでしたよね。
No, he's using the disciples to distribute the food to the people.
イエス様は弟子たちを用いてですね、この食べ物を配るという役割に関わらせました。
The disciples were part of this process. They were part of this miracle.
つまり弟子たちはイエス様が行われたこの奇跡のプロセスに加わることができたってことなんですね。
God wants to use us to meet the needs of others.
神様は同じように他の人々の必要を私たち一人一人用いて満たしたいと望まれています。
You know, sometimes all you can do is pray for someone.
時には祈ることさえ、祈ることしかできないこともあります。
But there's other times...Maybe God wants you to do something for someone.
時には祈るだけじゃなくて他の人のために何か実、行動を起こすことをさせる時もあります。
Final takeaway then is we need to be good stewards of what God has given us.
三つ目に神様が私たちに与えてくださったものを、よく管理する必要があります。
You know, a steward is somebody who has.Like、responsibility to take care of something, right?
良い管理者となるっていうのは責任を持って、ものを大切にするってことですよね。
What is it that God has given us?
神様が私たちに与えてくださっているものとはどんなものですか？
He's given to each of us, you know, some talents.
神様は皆に各々の才能を与えてくださっています。
You know, a certain amount of time that you decide what to do with.
そして物事を、終わらせる時間もおのおのに与えてくれています。
Resources, money, or whatnot.
何らかの財産であって何らかのものを与えてくださっていますよね。
And God gives you these things, but He wants you to be a good steward. He wants you to use them responsibly.
神様があなたにそのものを与えて、神様はそのものをよくちゃんと管理しなさいと望んでおられます。
You know, certainly we can use those talents, skills, money, whatever here at church.
神様があなたに与えてくださった才能であったり時間であったり何らかのものをですね教会で用いることもできます。それだけではなく社会貢献に使うことであったり職場でも用いることができます。そして最後にまたこの助言者となる人々に何らかの指導をすることもできると思います。
There's things that you haveExperience or knowledge or whatever that you can pass on to others.
皆さんがあなたが個人的に経験したこと、学んだことそのものを人々に伝えていく、教えていくことって可能かと思います。
You know, don't waste the things that God has given to you.
神様があなたに与えたものを無駄にしないでください。
It's really not just for you.
あなただけのものにする必要はありません。
Let's pray.
しないでください。はい、お願いします。
Lord God, I thank you for the passage we read this morning.
神様は今朝学んだこの箇所を感謝します。
Lord, I pray that you would give us hearts that are filled with your compassion.
私たちの心をあなたと同じような、思いやる心、憐れみの心を与えてください。
Lord, perhaps we know of people who have needs.
周りで必要がある人がをあなたを置いてくださっています。
Certainly, we should always continue to pray for them. But perhaps there's more we can do. Maybe you want to use us to meet that need.
そのために主あなたはその方々のため祈るようにと願っておられ、そして時に私たちを通してその必要を満たすことを望んでおられることもあります。
And Lord, I pray you give us the attitude that it's not really, you know, my money, my time, but it's really your time, your money.
主あなたが与えてくださっているものを私たちが自分のお金、自分の時間って自分だけのものにしないように助けてください。
I pray that we would be good stewards.
私たちが良い管理者となるものとしてください。
Lord, we love you. We thank you for all that you're doing for us.
主あなたに感謝します。そして主あなたが成してくださっているすべてに感謝を捧げます。
Pray that you'd be with us this week.
今週私たちと共に続けていてください。
We pray this in your name.
すべてイエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。アーメン。